量産型ウェブラジオナシラジ。
ナシラジ。
はい、というわけでナシラジでございます。夢を見ているの水本です。
日焼けは毎回真っ赤に染まる、どうもなくです。
バナナチップスの谷川です。
イメージがつきますよ、谷川さんとね。
なんかもらえたりするかもしれない。
差し入れバナナチップス
やったぜ。
いやー、ちょっとさ、夏バテになっちゃった俺。
あら、
なんか気持ち悪い。
常にあなた気持ち悪いじゃん、だって。
これはちょっと体質的なあれだからしょうがないんだけど。ただね、今年さ、ちょっとさ、何、6月が超暑くて、なんか7月になったらすげえ雨降ってみたいな感じで、すげえ体調悪いんだよね。
うん、雨に左右されるの？
いや、なんかさ、いつも梅雨の時期にさ、梅雨の時期に全く雨降ってなかったのに、今めちゃくちゃ雨降ってない。
もうそうやな。そう
ですね、週1ぐらいで。
東京だってすごかったんでしょ、なんか
すげえやばかったよ、もう。
なんか氷が超降って、そこら中なんか葉っぱが落ちて、地面が真緑みたいなの見たけど。
やびいっすよ、埼玉もやばかったし。
あ、そう。え、だってさ、ラクさんはさ、東京いた時あれ、会ってないの？
ん？何が？
氷が超降ったの。
大雨？
うん。
あ、会いましたよ、俺。
どんな感じなの？東京ってさ、なんか、いまいちわかんないんだけどさ。
いや、もう普通に塊が起こってくるんですよ、もうボロボロボロボロ。
だってあんまりさ、
魔法みたいな感じでしたよ。
慣れてないでしょ、向こうの人って多分。田舎だと慣れてるするけど、
まあ雪よりはマシだけどね。
あー、そうか、雪だと完全に道が死ぬもんね。
大変です、東京が雪降りましたって。
5センチぐらいの積雪で大混乱になっちゃう。というわけでですね、というわけでですね、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、ラクさん、夏休み取ったんですか、はい、最近。
夏休み取りましたよ。
ちょっと早めの夏休みを取って、ラクさんのキートンっていう方のアカウント、
はい、
で、なんかこれから金沢に行きますみたいなこと言ってて、なんで金沢行くんだこいつと思ったら、早めの夏休みでなんか、400キロぐらい、
お前、そうですね、400弱ぐらい行ってきました、自転車で。
チャリンコで。すげえね。
いや、まあね、もともとどこ行くかっていうのはかなり悩んだんですよ。まあ、毎年自転車でどっか行こうかなって悩んでるんですけど、本当に 2,3 週間ぐらい前に、その旅立つ 2,3 週間ぐらい前ね、たまたまあのテレビ東京系列で出川哲朗の、
見た、俺見た、それ、
そう、電気スクーター、まあ、電気原付の旅やってるじゃないですか。
はいはい、
あれをね、ちょうど能登半島特集をやってて。
見た見た。面白いよね、あれね。
あの番組自体は面白いんですけど、それまでは正直、九州行こうとか、和歌山行こうとか、もう、伊良半島行こうとか、ぐだぐだ考えた。すげえ考えてた中で、あれが出てきたもんだから、あ、じゃあ、能登行くか。
あれ番組見ると確かに行きたくなるよな。
すげえ行きたく、まあ原付よりはね、まあ走る距離は短いですけど、それでもね、やっぱり走れるコースは自転車も原付もあんまり変わんないですから。
はいはいはいはい。ね、
行こうと思って、
いやー、だから急に金沢に行って、これからなんか400キロ、何、4日間ぐらい走ったんですか？
そうですね、3泊4日。
3泊4日で400キロか、結構走ってるよね。
いやー、つってもね、もうちょっと走りたかったんだけどね、正直申しますと、まあ、ロードバイクで行ったんですけど、
はい、
荷物をいつもは自転車にくくりつけてたんですよ、僕。
はいはい、
はい、
でもちょっとね、急遽すぎちゃって、自転車にそのくくりつけるその装備が全然整わなくて、リュックで行ったんですね、僕。
あ、リュックで行ったの？へえ。
まあ、一応自転車用にそこそこね、こう体にフィットしたリュックを背負ってったんですけど、まあ腰が痛えわ、肩が痛えわ。
あー、じゃあ完全フル装備じゃなかったけど行ったんだ。
あ、行きました行きました。もうとにかくね、正直ね、いざ本当にマジで行こうと思ったら3日4日前だったんで、全然、もう新幹線で行ったんですけど、何にも、まあ予約も何もせず、 直前に新幹線のチケット取ってね。
すごいね。そのフットワーク、みそじすぎたらそのフットワーク出ねえよ。
いや、まあ海外とかじゃないからね。
いや、お前、いざとなったらお前海外言えるだろ、パスポートさえあれば。
ああ、まあまあまあ、でも正直ね、自転車海外も持ってきますからね。
ねえ、モチベが高いよね、やっぱりね。
でさ、ね、日本の国内のね、飛行、まあ、空港と海外の空港じゃね、自転車の取り扱い方がね、全然違うんですよ。
どういう
海外はマジで雑。自転車をね、ポイってあげるから。
あ、そうなの？海外って。
いや、自転車、やっぱ日本国内ですと、やっぱりある程度、その、まあ、輪行袋って言って、自転車専用のね、あの袋に入れて、まあ、電車とか飛行機とかに預ける。
持ってる人いるよね。
預ける。それ肩に背負ってね。
お
で、それを、まあ、もちろん飛行機ですから、荷物として預けるわけですよ、大きさ的に。ギリギリセーフなんで。
はい、
はいはい。で、取扱注意のシールを、まあ、貼るんですよ。
お
で、まあ、それは日本国内だったら、もう取扱注意なんて、雑に扱ったらクレームもんですから、
うん、
めっちゃ丁寧に扱ってくれるんですけど、
うん、
まあ、海外は本当すごいですよ。もう映像とかありますけど、もうポイポイ投げるわ、ついてる装備パクられるわ。
やーべえな。
なんかやべえっていう話を聞いて、ちょっとね、海外はちょっと敬遠しちゃうんですけど。
だってシールとかさ、何、日本語のシール貼ってんの？
あ、もちろんもちろん。あ、それ日本国内ですからね、それはそうでしょ。
海外に持ってくのにさ。
あ、海外持ってくのときは、まあ、もちろん英語のやつとか貼ったりとか。
いろんなシールが、対応があるのか。
あるでしょうけども、いやー、海外なんで、まあ正直、ね、あ、
そんな貼っといたところでって感じか。
貼っといたところでですよ。
マジで、すっげえ怖いね。確かにね、
確かに自転車出てこないからね、あのコンベヤみたいなとこから。出てこないでしょ。
海外にサイクリング行ったのに、空港から自転車出てこなくなって終わりか。
そうですよ。それでもそこからもう徒歩の旅行中ですよ。
出川さんの番組ってさ、すごいなんか人情旅みたいな感じじゃん。
そうですね。
番組多分知らない人もいるから説明すると、うん、電動バイクでなんかフル充電しても20キロぐらいしか走れなくて、
うん、
で電池を充電するのに民家とかにお願いして充電させてくださいって言うんだよね。
そうですね、うん、
で充電 2,3 時間待ってる間にその辺の民家の人とこう触れ合うみたいな感じなんだよね、
うんうん。
ロックさんは、
そうそうそう、
こう触れ合いがありましたか？なんか
僕はですね、まあ基本的に自転車乗ってる時はやっぱりなかなか触れ合いっていうのは難しいですけど、
お
うそう、いざ宿泊するして飯を食うっていう段階になったら、まあ近所の居酒屋とか、
まあ、
ご当地の飯屋に足を運ぶわけですよ。
ああ、ファミレスとか入らないんだ。
ファミレスはやっぱりせっかく来たんだからね。
ああ、入らないんだやっぱり。
よっぽどのことがない限りはやっぱり入らないようにはしてますけど、まあ、昼飯とかはね、
あ、
昼
飯
は別ですけど、
まあまあね、うん、
でよ、まあ、基本的には夜とかに、
うん、
そこのご当地のところを、まあ、スマホとかで調べて、
お、
まあ、足を運ぶんですけど、で1日目の時には本当に地元の寿司屋、
お、写真出てたね。
そうそうそうそう、地元の写真、地元の写真じゃねえや、地元のその寿司屋に行ったわけですよ。あの本当におっちゃんと奥さんがやってるような、
あの、まあ、昔ながらの皿にあれでしょ、皿に出されるんじゃなくて、あのカウンターに直接こう出される感じの寿司屋でしょ。
ああ、そうそう、
あれ、
手を待ちの、
あれ憧れるな、いいな、
あれはね。いや、まあ、感想を受けるとめっちゃうまかったんですけど、何よりも店の雰囲気がやっぱりいいっすよね、そういうところは。そこに行く過程で、まあ、いろんなところを、まあ、自転車で見てきたんですけど、やっぱり地元の人だからね、そういう話とかすごい盛り上がるわけなんですよね。
あんまりあれなんだ、排他的な雰囲気じゃないんだ。
あ、全然全然、ね、もう入った瞬間に、まあ、店長さんとその奥さんと、あとおっちゃんが一人酒をグビグビ飲んでたんですけど、
あ、その人は おっちゃんはお客、
おっちゃんはお客さん。
あ、そうなんだ。
まあ、まずは店長とね、まあ、大将とおっちゃんで ずっと喋ってたんで、僕は普通に寿司をちょこちょこ頼みながら、まあ、普通に楽しんでたんですけど、まあ、おっちゃんが帰るぐらいになってから僕と大将の1対1の会話が始まって、
すごいね、うん、
そのいや、もう本当に地元の愛を感じたというか、まあ、近くに千里浜っていう自転車とか車とかで走れる浜辺があるんですよ。 そうそう、そこの浜辺の昔の話とか、おっちゃんが裸でそこで暴れ回った話とかを語られたりとか、そう。
あ、武勇伝とか、あとおすすめスポットとか教えてもらえたりするの？
あ、そうそうそうそう。
へえ。
ちゃんと話したりとか、まあ、あとはもう2日目3日目とかで入った店でも酔っ払いのおっちゃんに絡まれたりとか。
それはいい意味で？
いや、面白いですよやっぱり。
あ、そうなの？
地元のね、地元のおっちゃんですから、まあ、いや、どっから来たのみたいな感じで始まる、うわ、めんどくせえなっていう感じからの、やっぱりそういうちょっとノリのいい感じの、やっぱり一人旅で行ったんです。
それも含めての醍醐味みたいな感じか。
そうですね。
いやー、いいね。コミュ障の俺には絶対できねえわ。もうなんかスポーツジムで悩んでる自分がバカらしくなってくるもんな、話聞いてると。
この間ね、まあ、春菜さんヒルクライムっていう山登りの大会、自転車で出ましたけど、
5月ぐらい
に行ったけど、そうそう、5月ぐらいに行った。ああいうのもいいんですけども、やっぱりこれは旅が、自転車で旅するのが好きなんだな。
ナクさん絶対こっちの方がなんか肌に合ってるよね。なんか争い事よりもだ。
本当にあと1年ぐらい休み取りてえわこれ。
クソニートになって、もう
本当にクソニートや、か、金が今の貯金の100倍ぐらいあれば本当にニートしたいんだけど。
いやー、俺もなー、1回だけかな、なんか自転車で100キロ以上走ったの。
走っとんだ。
大学時代にさ、お金が長かったんだけど、ゴールデンウィーク実家帰りたくて、1000円ぐらいしか手元になかったの。で、1000円だと俺埼玉、何、神奈川から群馬帰るのに埼玉ぐらいまでしか帰れないの、電車代で。だから1000円あれば飯2食食えるから、自転車で帰っちゃおうと思って150キロぐらい超えたけど。
バカだなって感じだ
よ。いやー、大学時代だからできたけど、今もう30超えたらなかなかできないよね、そんな。
あー、いや、でもいいですね、なんか青春みたいな感じですよね、それの。
うん、だから、そのね、思い出はすごくいいから、やっぱりなんかこう自転車で長旅するのは見てていいなと思うんだよ。
まあ、なかなかね、でも社会人になるとそういう、よし明日行くかみたいな感じで、なかなかね、ちょっと重い腰を上げるのは大変ですけども。
ね。
そうですね。
うん。
ラクさん、次はどこ行きたいですか？
次はですね、まあ、北海道左半周したんですけど、今度右半周してえな。
あとは頑張って、北方四島を攻めてほしいよね。ニュースで見たんだけど、なんだっけ、スワンボートで北方四島に渡ろうとした人が途中で沈没しかけて、でロシアの人に助けられて、で不法侵入みたいなこと言われるかと思ったら、なんか笑って本土まで返してくれたみたいなニュース見たんだけど。
ユニークな人もいるんですね。
スワンボートで、スワンボートもほら漕ぐから。
じゃあ春名湖で借りてそのまま持っていくか。
持っていけねえよ。一回スワンボート水揚げしなきゃじゃねえか。23時になっちゃった。
やろうか。
ちょ、待って待って。急なんだよ。急なんだよ、お前。お茶ってやつでしょ。
栗田くん、お茶。
それそれそれそれそれ。